今日の、説教の聖書箇所をお読みいたします。修法ちょっと間違いがありまして、訂正をいたします。ルカの福音書20章の20から26節になります。20章の20から26節、それでは、お読みいたします。ルカの福音書20章の20節。さて、機会を狙っていた彼らは義人を装った回し者を使わせ、イエスの言葉尻を捉えて総督の支配と権威に引き渡すためであった。彼らはイエスにこう質問した。先生、私たちはあなた方が、あなたがお話になること、お教えになることが正しく、またあなたが人を分け隔てせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで、私たちがカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。イエスは彼らの悪だくみを見抜いて言われた。ゼナリ銀貨を私に見せなさい。誰の肖像と銘がありますか。彼らは、カエサルのです、と言った。するとイエスは彼らに言われた。では、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らは、民の前でイエスの言葉尻を捉えることができず、答えに驚嘆して黙ってしまった。それでは、この箇所から大切なものはその奥にと題して鴨下直樹先生に説教を取り継いでいただきます。
今週からアドベントを迎えました。いつもこのアドベントになりますと、来週にこの高く戸を上げようという賛美歌を歌います。これを歌うと、ああアドベントが来たなといつもこう私なんかはこう感じます。こうしてろうそくが一本灯ったわけですけれども、少しずつ寒くなってきて、クリスマスが近づいてきたなというのもまた感じる時です。先週私は残念ながら皆さんと一緒に礼拝を捧げることができなかったんですけれども、子どもの祝福礼拝でした。大変大勢の家族が集まったそうで、後からこう写真を見せていただきました。また教会のインスタにもですね、こう写真が載っております。子どもたちがたくさん集まっていて、こう賑やかそうな礼拝の姿を見ることができて大変嬉しく思います。でこの子ども祝福礼拝の時に、子どもたちはアドベントカレンダーチョコレートというのをもらいました。今回このアドベントカレンダーチョコレートを準備する時にですね、こう最初は何人ぐらいと思ってこう予定して買っていたんですが、たくさんの申し込みがあって、後から後からこう追加をして3回ほどお店に買いに走りました。行くたびにお店の人がこうアドベントカレンダーチョコレートばっかりたくさん買っていく不思議なお客さんだなというふうに思われたんじゃないかと思いますけれども、そのぐらいですね、大勢の方々がこう来てくださって、子どもたちも一緒に礼拝を捧げることができたことは大変嬉しく思います。そうしたらですね、先日の祈祷会の時にある方が、子どもだけじゃなくてわしらも欲しいというふうに言い出されました。その時に、でも敬老の日の礼拝の時にプレゼントもらったじゃないですかというお話をしたんですが、なんかもらったっけというようなことがこう出てくるわけです。一生懸命こう食事を準備してくれた方からすると残念な気持ちになってしまうかもしれませんが、それとこれとは別、わしらもアドベントカレンダーチョコレートをいただいてクリスマスを心待ちにしたい、そういう気持ちがそこにこう現れているのだと思います。でその時に、 このアドベントカレンダーチョコレートは24日までなのか25日までなのかというそういう、こう議論が起こりました。24日までですよというお話をしたんですが、でもこうクリスマスは25日なので25日までないとおかしいのではないか、まあ、そんな話になりました。まあ、皆さんもこうそう考え、まあ、25日まであればもう一個たくさんチョコレートが食べれるというですね、そういうこともあるかもしれません。この、まあ、これはユダヤの暦の考え方によるわけですけれども、ユダヤでは1日、日が暮れたところからが新しい1日が始まります。そうするとクリスマスを迎える24日の夜はユダヤの暦では25日ということになるわけで、まあ、24日の日の夜を聖なる夜、聖夜というふうに言って、この日に主イエスがお生まれになった。まあ、けどもクリスマスのユダヤの暦では25日にイエス様がお生まれになったということになるわけで、まあ、チョコレートがですね24日までしかなくても、まあ、問題はないわけです。でただ気になるのはその24日のチョコレートはちょっと大きいのか何か特別なのか、それともいつもと一緒なのかですね、まあ、子供たちに24日が来たら聞いてみて、今日は大きかったのかっていうのをですね聞いてみたいなというふうに思っているわけです。でなんでこんなに一生懸命チョコレートの話をしているかという話なんですが、今日の説教題は大切なものはその奥にとしました。自分でもなんでこれを見つけたんだろうかってこう思ったりする部分もあるんですが、大切なものは一番最後に出てくる、まあ、そんなことを覚えるのがこのアドベントという季節なのかもしれません。でところが今日私たちに与えられている聖書の御言葉はこう全くもってこうクリスマスの雰囲気はないわけです。アドベントの御言葉というわけでもありません。ここに書かれているのは税金の話です。まあ、先日私もこう年末調整のですね紙を書類を書いて提出したところですけれども、まあ、年末に税金の話というとこう年末調整ぐらいしかこう思い浮かばないわけです。でただ今日の聖書の箇所というのは、まあ、非常に興味深い箇所です。主イエスのところに一人のスパイが送り込まれてきます。20節にこう書いてあります。義人を装った回し者、まあ、そう書いてあります。英語の聖書を開くとスパイというふうに書いてあるわけです。そのスパイが偽人を装っている。コンピューターで入力していますと一つ段下のところキーボードを押してしまうとですね美人を装ったというふうに出てしまうんですね。また余計な話をしていますが、まあ、美人を装っている人もたくさんいるかもしれませんが偽人を装っている人も案外たくさんいるのではないかと思います。まあ、自分自身のことを考えてもそうです。他の人の前では立派そうな振る舞いをする、まあ、昨日もニュースを見ておりましたらある政治家が会議をしたというその経費の中にスナックの支払いが51万円支払われていたというそういうニュースをやっておりました。スナックで会議をやったっていうんですよ。でしかもですねそのスナックで歌ったのかどうか知りませんけども、ある演歌歌手のファンクラブの年会費もその会議費の中に入っていたという、まあ、そんなニュースです。まあ、人前では立派そうな政治家の姿をしているわけですが裏では何をやっているのかわからないという、まあ、そういうニュースをですね私たちはまあ毎日のように見るわけです。表向きの装いが立派そうに見えても人というのはその内側にさまざまな醜い姿が秘められている。人を欺くそういう姿です。でこの人がどのように人を欺いていているのかというと偽人を装っているというんです。神の義を装っている。神の御前で私は正しい人間であるということを見せるのが巧みな人です。でこのスパイがそういうことをしながら何をミッションにしているかというと 20節の後半にこう書いてあります。イエスの言葉尻を捉えて総督の支配と権威に引き渡すためと書いてあります。神の義を装った人物がローマの総督に主イエスを引き渡そうとしている。もうその時点で神の義はどこに行っているのかというような、まあ、疑問が出てくるわけですけれども、まあ、ところがこの人は非常に言葉巧みな方法で主イエスを罠にかけようとします。21節、彼らはイエスにこう質問した。先生、私たちはあなたがお話になることお教えになることが正しく、またあなたは人を分け隔てせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。実に言葉巧みです。あなたは人目を気にしず思ったことをビシッと答えてくださる方だと分かっていますと、まあ、そういうふうに誘導するわけです。そう言っておいて続く22節、ところで私たちがカイザルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。まあ、大体公の立場にある人を落とし込めようと思ったら政治の話をするのが有効なのは昔も今も変わりません。政治の話をするといろんな考えの人がいるわけで、一つの立場を言えばその違う立場を持っている人たちはみんなこう人気を失うということになります。この質問者の意図はこうです。主イエスがもしローマに税金を納めるべきですと答えれば同胞のユダヤ人たちからの支持を失うことになります。反対に税金は払わなくても良いと言えばローマへの反逆罪として訴えることができるようになります。実際に歴史の記録を読むとこの聖書の時代に生きていたユダヤ人の歴史家ヨセフォスという人がいます。この人は紀元30年から100年ぐらいまで生きた、まさにイエス様と同じぐらい、あるいは初代の教会と同じぐらいの時代に生きた歴史家なんですけれども、この人はこう聖書の時代のユダヤのこう記録をずっとこの歴史としてこう書いている人です。でこのヨセフォスの記録によると AD6 年、ガリラヤの指導者であったユダという人物がローマに税金を納めることは奴隷のようなものだと言って、まあ、ユダヤ人に対しての納税反対運動を行ったという、そういう記録が出ています。こういった背景がありますから、主イエスがもしカイザルに税金を納めるべきだと言おうものなら、多くのユダヤ人たちは反感を持つことになるわけです。まあ、ここに祭司長や律法学者たちからスパイとして送り込まれてきたこの人間の醜さが見えてきます。おべっかを言いながら主イエスに近寄ってきて、主イエスの顔を立てているようなものの言い方をしながら、その心の中では主イエスを落とし込めようと悪意に満ちています。そしてこの問いかけにお答えする主イエスの答えの中にもまた主イエスの人となりがよく現れています。主イエスは言われました。24節と25節、デナリ銀貨を私に見せなさい。誰の肖像と銘がありますか。彼らはカエサルのですと言った。するとイエスは彼らに言われた。ではカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。カエサルのものはカエサルに返しなさいと言われた時に、一瞬質問をした人たちはここでニヤッとしたはずです。現地を取った、主イエスはローマに反逆した、この部分だけを聞き取ればそう思ったはずですけれども、主イエスの言葉はそれだけに終わりませんでした。神のものは神に返しなさいとお答えになります。これはどういうことなのでしょう。当時のお金にはローマの皇帝カエサル、つまり皇帝ディベリウスの銘が刻まれておりました。 このようにローマ皇帝の顔が描かれたお金はユダヤの神殿では使うことができませんでした。これは偶像礼拝にあたると考えたからです。それで神殿用のお金は何の銘も刻まれていないお金を使ったのだそうです。けれどもこの銘がついているローマが管理しているお金はローマのものであるからそれはローマに支払えばよいと言ったわけです。けれども神のものは神にと言ったときに誰もが驚いたわけです。というのはこの話を聞いている人々は皆全てが神のものであるということを知っていたからです。この世界は神の被造物であり神の御手の中にあります。当然自分自身も神のものです。もっと言えば私たちには神の像、神の形が刻まれているのだということを思い起こすわけです。人間を神の形に創造されたのは神です。ということは、人間の支配、神の支配の中に当然ローマのカエサルもいるわけです。主イエスのお答えはローマの支配は認めるけれどもその支配のさらに上に神の支配があることを覚えなさいという意味になります。またこの問いかけをしている人にもこの話を聞いている人々にも主イエスは明確なお答えを示されたことになります。付け入る隙がどこにもない、完全なお答えを主イエスはここでなさいました。あなた自身も神のものであることを覚えなさいとそう言われたんです。ちょうどこの話の前のところで主イエスはブドウ園の主人としもべの例え話をしています。しもべは主人の土地をいつの間にか自分のもののように扱って主人のしもべを追い返してしまいます。そして主人の跡取りを殺してしまってその土地を手に入れようとしていました。カイザルは自分が王であるとしています。カイザルだけではありません。宰相も立法学者たちも自分が王であるかのように振る舞っています。この回し者として送られてきた人もそうです。自分の義、自分の正しさ、自分のアイデアに溺れていた人間です。誰もが自分の人生の主人は自分であり自分の人生は自分のものであると考えて行動しています。果たして誰が自分の命そのものが神のものであるということを理解して生きていると言えるのでしょうか。自分のものは自分のもの、人のものもできるだけ自分のものとしたい、そう考えて生きているのが人間の醜さです。けれども主イエスは言われるのです。すべてのものは神のもの、主のものである。宗教改革者カルヴァンが子供に信仰を教えるために書いたジュネーブ教会信仰問答というものがあります。これは教会の教師が子供に問いかけて子供にその答えを暗唱させて答えさせるというものです。その最初にこう書かれています。問い1、人生の主な目的は何ですか。答え、神を知ることであります。問い2、どんな理由であなたはそう言うのですか。答え、神は我々の中に崇められるために我々を作り世に住まわされたのでありますから。また神は我々の性の源でありますから我々の性を神の栄光に帰着させるのは誠に当然であります。少し飛んで問いの6にはこうあります。では神についての正しい知識とは何ですか。答え、それは神に全信頼を置くこと、御心に従いつつ神に仕えること、 我々のあらゆる窮乏の中から救いと全ての良きものを神の中に探し求めつつ神に祈ること、そして全ての幸福は神から来ることを口で認めると同時に心で認めることであります。カルバンは人間は神を知るために作られた存在だと教えながら、続いて神を知るってどういうことかというと、自分の貧しい生活の中から神様を探し出し、お祈りをすることを通して神が私を幸せにしてくださるということを知って、そのことを心で受け止めて口で告白することだと教えています。それは義人を装うことではありません。人前でだけ対面を保っていれば良いというものではありません。自分自身で神を知ることが何よりも重要なのだとカルバンは教えているわけです。主イエスは言われます。すべてのものは主のものである。この言葉は私たちのようなものがそれを受け止めた時にも、そうこのように告白する、私も主のものであると。カルバンはこのことを子供の時から教えるべきだと言います。すべては神を知るところから始まる。この神が私の人生を支配してください。この方を知ることを通して私の全信頼を神様に委ねることができるようになる。そのために神を求めてお祈りをし告白することを通して全ての幸せが神から私のところに来ることを知るようになるのだというんです。大切なものは表面的なところで見えているものではありません。大切なものは神を知ることを通してその奥に秘められた素晴らしさを知ることです。私たちが神を知り神に信頼していくことで、この方がどれほど私たちを大切にしてくださるお方なのかを知ることができるようになります。それは見せかけの義、表面的な義ではこの神の素晴らしさを知ることはありません。神を知ること、よく知ること、この中に私たちの幸せが幸福がかかっているのです。お祈りをいたします。恵みと慈しみに富んでおられる主よ、あなたは私たちにあなたご自身のことをよく知ることを求めておられます。すべては主のものです。私の人生もまた主のものです。そうであるならあなたがどのようなお方であるかをよく知り、このお方と共に歩むことを通してあなたが私たちに備えてくださる慈しみの大きさを、恵みの大きさをどうぞ受け止めさせてください。そして喜んで生きることができるように、あなたの与えてくださる幸せを受け止めながらあなたを告白し、あなたを賛美し、あなたに祈りながら生活を送ることができるように私たちをお導きください。あなたはすべてのすべてです。主よ、このあなたを私たちの心の内に深く留めていくことができますように、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。